人塾長です。皆さん、普段イライラさせられることってありますか？イライラさせられる、まあ子供が言うことを聞かないとか、まあ、部下が失敗ばかりするとか上司が、怒ってばっかりいるとか、そういうねイライラさせられることって、まあ、きっとねあるかと思うんですけれども、実はですね、これイライラさせられるっていうことは存在しないんじゃないかっていうふうに最近ちょっと思いまして、で、その辺ね、詳しく話していこうかなと思います。イライラさせられる、つまり誰かに強制的にイライラさせられる状況っていうのは果たして存在するんでしょうか？まあ、世の中にはもしかしたらですね、相手をイライラさせるために、あえてこう人が嫌がるような言葉を使ったりとか、ちょっと煽るような言い方をしてくる人はもちろんいるかもしれません。ただその時イライラするかどうか決めるのは自分だっていうことなんです。で、これが多分ね、勘違いしがちなんですけど、イライラさせられてる状態っていうのは結局は自分がイライラすることを選択している状態だと私は思っていて、で、だから、これにイライラするって、あなたが決めたんです、実はっていう。いや、これ怒られそうですね、本当。でも、そうじゃないですか、実際。イライラするかどうかなんて、その人の主観ですよね、結局は。だって、同じこと言われても、イライラする人と全く気にしない人といるわけです。子供に対する態度とかも同じですよね。子供のちょっとしたことにもイライラしてしまう人に対して、まあ、多少のことでは全然もうなんか動じないみたいな人もいるわけですよね。まあ、どっちがいいとかはここでは話しませんが、まあ、何でもかんでも OK っていうね、それはそれで良くないっていうのはわかります。でも、ここをこう自分でコントロールすることで、その自分がイライラしてしまうっていう状況を、少しでも変えれるんじゃないかなと思うんです。で、イライラするに対して、じゃあ自分がまずどんなことに対して怒りを感じるかとかイライラしてしまうかっていうことを、きちんと理解した方が、心のコントロールはしやすいと思います。例えば子供が思い通りに動かないときにイライラするとか、上司がなんか小言を言ってるときにイライラするとか、で、このイライラしてしまう状況っていうのを、まあ、一度ね、ざーっと出してみるといいかなと思うんですよ。で、その上で、じゃあ、それって本当にイライラするような価値があるものなのかって、つまり怒るような価値があるのかっていうのを考えた方がいいんです。ね、まあ、例えば上司がね、明らかにもうなんか嫌がらせで小言を言ってくると。で、それに対して怒って、果たしてあなたに何のメリットがあるんでしょうか。私だったらそんな人のことはもう一切気にせず、もう完全に切り替えて、むしろなんかその上司が怒ってたエネルギーを無駄遣いさせるみたいなそこにね喜びを感じるかもしれませんね。で、これはイライラしないための方法だと私は思います。で、子供が言うことを聞かないに対してイライラすると、でも子供ってそもそもそんなに言うこと聞くもんなんですかね。いや、私が子供の頃少なくとも言うこと聞くことは聞いてと思いますけど、正直なんかもう反発心とかも相当あったし、こう言うこと聞くの嫌だなみたいに思ってたことはたくさんあるから、言うこと聞かないことの方が当たり前じゃないみたいな。なんかその常識を覆すみたいなね、自分の中の。なんか多分、自分の中の常識が侵害された時に人はイライラしたり、こう、怒りを覚えたりすることがあるのかなと。まあ、特にイライラっていう感情はこっちの方が強いですかね。自分の中の常識が侵害された時。これはやって当たり前だとかね。こんなことできて当たり前だとか。でもそれはあなたの常識ですよね。そのイライラしてくる人にとってはそれは常識じゃないわけですよ、結局。だったら もうそんなのね気にすることないですよね。結局だから自分がイライラするっていうのを選択してしまうんであれば、その状況をこう論理的にもう理解して感情ではなくイライラするかどうかを自分で選択する、うん、自分の心のコントローラーをきちんと自分で握れるようにするっていうのが、イライラしないためのこう一つの手段じゃないかなと思ってます。うん、だから結構ね、私二言目にはまあ子供だからねみたいな他人だからねみたいな、ある意味ですなんか冷たくてドライみたいな感じはありますね。でもね、全然本当なんか人に対してイライラすることはないですね。うん、ちょっとバカにしてるのかもしれないですね、そういう時は。うん、なんかね強く言われた時とか、ふーんみたいないや、痩せ我慢は多少ありますかね。うん、やっぱりでもなんかそこでイライラしても自分にとって何の得もないなっていうのはすごくねドライに思ってますね、いつも。それよりもこうどんなことをこうされても、まあ、論理的に返して、それでいて、まあ自分はご機嫌でいると、うん、まあその方が自分にとってメリットがすごい大きいんじゃないかなと思うんですよね。だって周り見てていつもいつもイライラしてる人どう思います？嫌じゃないですか。私はやっぱり嫌です、はっきり言って。そのイライラをこう周りに伝えることでこう自分がイライラしてるっていうのをアピールしてるように見えるし、正直、うん、ちょっとこれは言い過ぎかな、若干毒入ってますかね今日の放送。うん、まあね、でそれって結局周りに対してすっごい悪影響じゃないですか。でイライラするっていうのは、そういうイライラ人をして、イライラを周りに振りまく人に自分もなってしまうっていう、うん、気づかないうちに。一回本当ね、自分を客観的に見てみるといいかなと思います。普段どのくらいイライラしてます？子供の発言ね、まあ、上司の発言、部下の行動、うん、ちょっとカウントしてみてくださいね。一日にどれくらいイライラしてるのか。ね、で、これね、子供に対してイライラしている人の特徴を私一個見つけてまして、ですね、会話をしないんですよ。命令とか指示とか、こうしなさい、ああしなさいとか、こうするべきだ、ああするべきだとかっていうことばっかり子供に言っていて、その実、子供と、その、まあ、無益なものでもいいんですけど、会話をしてないんですよ、おそらく。あ、これはね、結構マジだと思います。で、これ、もしかすると、その社会人にも当てはまるんじゃないかなと思う。なんか、イライラしてる人って、いつも命令だったり、指示だったり、指摘だったり、そんなことばっかりしてません？これはね、本当だと思いますよ、私。うん。いや、これはマジです。言い過ぎましたね。はい。うん、でもやっぱりそのイライラしてる人っていうのは、まあ他人にこうあってほしいみたいな思いが強いんで、結果的に指示とか命令とか、相手を訂正するような言葉が増えてくるんじゃないかなと、指摘するような言葉が、うん、あ、これは多分間違いないですね、やっぱり、うん、確認、うん、いやー、話してるうちに、ね、思いつきましたね、うん。イライラしてる人は相手に対して命令とか指示とか指摘ばかりしている。これは間違いない。うん、皆さんの周りにそんな人はいませんか？もしくは自分がそうなっていませんか？気づかないうちに。私は、そうだな。まあ、なっていないと自信を持って言えますかね。うん、少なくとも子供に対しては。いやー、いい気づきでしたね自分で言うのもなんですけどさて、今日の放送はここまでです。いいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い夜をお過ごしください。